エレミア書の15章からですね、見ていくことになりますけれども、エレミアが今必死の祈りをユダの民に捧げている姿を私たちは見ています。日照りが続いています。そして水がなくて苦しんでいる予言をしているにもかかわらず、人は聞く耳を持たないで、そしてなんと預言者たちが剣や飢饉はこの国に起こらないと、ほとんどの人たちがそのように予言していたわけなんです。でも主はそんなことはないと、必ず飢饉は起こり、また剣も彼らにも降りかかると。でそこで、エレミアは必死に祈るんですね。彼らを退けないでください、恥ずかしめないでください、契約を覚えてくださいと言っている、祈っているにもかかわらず、この15章の一節、前回も取り扱いましたが、もう一度お読みします。主は私に仰せられた、たとえモーセとサムエルが私の前に立っても、私はこの民を顧みない。彼らを私の前から追い出し立ち去らせよと。二人ともこの神の前に取りなしをした、その代表的な人物、モーセとサムエルですが、彼らが祈ったことによって身怒りが、民に下らなかったという証が書いてあります。でも彼らが来たとしても、その怒りの手は変えることはないと、こう言ってるんです。ですね。ひどい神様ってこう一見見たら思いますよね。祈りを聞かない神ですよ。普通は神は祈りを聞かれる神という私たちは、で確かにその通りですが、ここでの大事なのは文脈なんですね。彼らが悔い改めてないという文脈があるんです。神様が御心としておられるのは、彼らが悔い改めて救われることなんですね。その悔い改めというのは、神をしても彼ら自身が神様の、なんていうかな、慈しみに信じてですね、憐れみを求めて神のところに来なければいけない、ここはもう彼らがしなければいけないことであって、神でさえがそこを強制することはできないわけなんです。ですから祈りは聞かないと神様がおっしゃっておられるんですね。そして2節です。彼らがあなたにどこへ去ろうかというなら、あなたは彼らに言え、主はこう仰せられる、死に定められた者は死に、剣に定められた者は剣に、飢饉に定められた者は飢饉に、虜に定められた者は虜に。私は4つの種類のもので彼らを罰する。主の蜜毛、すなわち切り殺すためのに剣、引きずるために犬、食い尽くし滅ぼすために空の鳥と地の獣であると。民がですね、今どこへ去ろうかってこう言ってんですね。追い出すというふうに神様がおっしゃってたので、一応反応はしてます。反応はしてるけども、あまりにも事態について把握せず、なんていうのかな、ちょっとこう小バカにしたような感じ、バカにしたような感じで、どこに去ろうかっていうふうにこのエレミアに対して言っていることに対して、神様は事の深刻さを今お語りになっているんですね。死ぬ、つまり疫病か剣か飢饉かで死ぬと。そして残ったとしても捕らえ移される、奴隷状態で移されていくかの、この4つしかないということなんです。でこれですね、今神様が突如として言ったのではなくて、モーセが神様の言葉をシナイ山のところで与え、また申命記においてはこのヨルダン川の手前のところでモーセが説教をした時からですね、レビ記と申命記に書いてますけれども、その時からはっきりとここの剣、飢饉ですね、そして、疫病ということをお語りになっていたわけなんです。だからこれ真新しい教えでは全くないわけなんですね。で、私は彼らを地のすべての王国のおののきとする、ユダの王ヒゼキヤの子マナセがエルサレムで行ったことのためである。エルサレムよ、 一体お前が誰がお前を憐れもう、誰がお前のために嘆こう、誰が立ち寄ってお前の安否を尋ねよう。お前が私を捨てたのだ、主の御告げ、お前が私に背を向けた。私はお前に手を伸ばし、お前を滅ぼす。私は憐れむのに愛た。ですね。まず、おののきとするという、地のすべての王国のおののきとするっていう言葉ですね。まあ、このインパクト、この衝撃をですね、どのように説明すればいいかなと思ったんですけども、例えば原爆の被害であるとかですね、あるいはホロコースト、もうユダヤ人の人たちが受けたね、それを見るときにですね、戦慄を覚えますね。それと似たような状況です。バビロンの捕囚によってユダの人たちが、このような目にあっておののいています。で、主がね、ここで誰がお前を憐れめよう、だから、あまりにも悲惨なので、こうかわいそうという領域をもう超えちゃうんですね。例えばホロコーストを皆さん映画とか何でもいいですけど写真とかご覧になったと思うんですよね、博物館とかね。で、かわいそうという領域を超えてしまってます。もうその尋常じゃない恐怖、恐れで、そういう状況であります。で、なんで神様こんなことを決められたのかというと、マナセがエルサレムで行ったことですね。このマナセが行ったことっていうのが、列王記の第2の21章と歴代史の第2の33章に詳しく書いてあります。異邦人の習わしを真似て、神殿の敷地エルサレムにその偶像を持ち込んで、そしてしかも強要しました。そのユダヤ人にそれを行うように、で、拒んだ者を殺していくような、で、幼子を火に通すということも行い、で、これがですね、神様が、もう滅ぼすとお決めになった、決定だったんです。で、憐れむのに会いたっていう言葉があります。興味深い表現ですね。憐れむのに会いた。つまり神はですね、彼らのことを滅びることを最も望んでらっしゃらなかったんですね。で、人間関係の中でも本当に同じことをずっと繰り返しているのを見ると、もう諦めたくなります。ところが神はですね、諦めないお方なんですね。何度も何度も彼らが何かをした時には、その時には厳しく望まれますが、この立ち返らせようと諦めることなくお付き合いなさっていたわけですけれども、それは同時にですね、この罪に対して罰しないということでは決してないわけなんです。何かこの罪がはびこっていて、いろんな悪いことが起こっているときに、何も起こってないかのように見える、神が罰してないかのように見える、でもそれは違うんですね。神は罰してないっていうよりも、これ憐れんでらっしゃって、ちょっと悔い改めるチャンスを与えておられます。でも、そのような何も起こらない姿を見て、神はもう何も見てないんだとか、そのように判断を多くの人がしています。違います。神はもうここでじゃあ罰するということをお決めになっている、その分岐点というか沸騰点というか、そういうものを持ちなんですね。で、それを彼らは超えてしまったんです。このマナセの時に超えたんです。で、7節です。私はこの国の町囲みのうちで熊手で、彼らを追い散らし、彼らの子を失わせ、私の民を滅ぼした。内場っていうのがあってですね、昔はその脱穀するときにこのもみをこう持ち上げるんですね、上に。で、風でもみ殻を飛ばして、というそういう意味で、この熊手で追い散らすっていうのは、つまりこのもみ殻を飛ばすように、その彼らをエルサレムから追い散らすと。そして私の子を失わせ、私の民を滅ぼした。彼らがその行いを悔い改めなかったからだ。私はそのヤモメの数を海の砂よりも多くした。私は若い男の母親に対し、真昼に荒らす者を送り、にわかに苦痛と恐怖を彼女の上に襲わせた。7人の子を産んだ女は打ちしおれ、その息はあえいだ。彼女の太陽はその昼のうちに没し、このね、比喩的に言ってますね、この彼女のこの希望というか、 恵みというか、それがもうなくなった状態ですね。彼女は恥を見、恥ずかしめを受けた。また私は彼らの残りの民を彼らの敵の前で剣に渡す、主の蜜毛と、この破壊の凄まじさが、やもめの数が増えたということに現れているわけなんですね。この8節がそうですけれども、この、ね、男がね、戦っている男がもうことごとく死んでいっている。でまた息子を持つ母親が、7人の子を持つ母親がこのようにして息子が死んでいくのを見て、もう絶望の中にいるわけなんですね。でこのように神の裁きというのがこれだけ深刻なんだよということが、まだ彼らが分かっていないので神様が教えておられるわけなんです。でね、結構こういう、なんていうのかな、神の言葉をから離れたら、私たちも、なんていうのかな、あるんですよね。この新約聖書見るとですね、イエス様が十字架につけられる、その道すがら、女たちがやってきました。で、女たちはイエス様を見て、この嘆き、悲しんでいたわけなんです。なんとかわいそうなことでしょうと。しかし、その嘆き、悲しみもですね、実は、まだまだ深刻さが分かってない状況だったんです。イエス様が言われたのは、むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない胎、産ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。イエス様が自分が苦しみに遭う直前にこのことを言われたんです。なぜかと言ったら、このことをお語りになって約40年後、紀元70年にエルサレムがバビロンによって滅ぼされたと同じように、ローマによって滅ぼされることになって、そして同じように子どもたちが殺されていくということを彼女たちは見ていかなければいけないからなんですね。そして10節です。ああ悲しいことだ、私の母が私を産んだので、私は国中の争いの相手、喧嘩の相手となっている。私は貸したことも借りたこともないのに、皆私を呪っている。これが今エレミアが、まあ、主に対して言ってるんですね。主は仰せられる、必ず私はあなたを解き放って幸せにする、必ず私は災いの時、苦難の日に敵があなたに取りなしを頼むようにすると、エレミアの悩みがね、書いてあるんです。今この予言を行っている中で、自分が生まれてきたことを嘆いているんです。なぜかと言ったら、国中の争いの相手になっているということなんですね。国中でエレミアが言っているこの神の言葉を、反対し、エレミアをも危害を加えようとしている状況なんです。で、どのようにかって言ったら、貸したこと借りたことね、貸し借りでの恨みってすごいじゃないですか。呪うでしょう。で、その何にもそういうことをしてないのに、そのように呪いを受けていると彼は言ってるんですね。神の言葉を語ることによって、神の側につくことによって、このようにして何も悪いことをしていないのに、悪いことをしたかのように見なされるという、その問題に彼は直面していました。でもそれに対する神様の答えは、お前、私がお前を救うよって、私がお前を救うよって、で自分は本当にもう救われないんじゃないかって思っている時に、この私が救うからね。そして最後に、敵があなたに取りなしを頼むようにすると言っています。でこれが事実起こったんです。エルサレムが破壊されました。でわずかに残っているユダヤ人がいました。そしてエレミアに伺いを立ててくれってお願いして、取りなしをしてくれってお願いしてるんですね。でこれからどうすればいいのかって、でエジプトに行くべきでしょうかどうかって話をしてきた時に、まあ、神様からまた言葉をもらって、エジプトに下ったら大変だよと。でまたね、かわいそうなのエレミアって、そこでもね、お前はそそのかされてる、バルクにおそそのかされてるとかなんだか、でまたなんかね、悪いこと、エレミアがなんかすごい悪いこと言ってるかのように言われて、そして無理やりエジプトにね、彼も連れて行かれちゃうんですよ。 というのが書いてますけど、でも自分の方に敵の方が伺いを立ててくるというか取りなしを頼むようになるということも実際起こったんですね。そして誰が鉄、北からの鉄や青銅を砕くことができようか、私はあなたの財宝、あなたの 宝物を獲物としてただで引き渡す、それはあなたの国中であなたが犯した罪のためだ。私はあなたをあなたの知らない国で敵に使いさせる、私の怒りによって火がつきあなたに向かって燃えるからだ。バビロンがやってくるときに彼らの財宝と宝物を奪っていきます。で、主にこれは神殿の中にある、あるいは宮殿の中にある財宝だったんですね。で、これはですね、もう一つ表しています。つまり彼らは富により頼んでいたんです。富により頼んでいました。だから大丈夫だとですね。で、15節です。主よ、あなたはご存知です。私を思い出し、私を顧み、私を追う者たちに復讐してください。あなたの御怒りを遅くして私を取り去らないでください。私があなたのためにそしりを受けているのを知ってください。私はあなたの御言葉を見つけ出しそれを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私にはあなたの名が付けられているからです。私は戯れる者たちの集まりに座ったことも小躍りして喜んだこともありません。私はあなたの御手によって一人座っています。あなたの憤りで私を満たされたからです。なぜ私の痛みはいつまでも続き私の打ち傷は治らず癒えようともしないのでしょう。あなたは私にとって欺く者、当てにならない小川のようになられるのですか。またエレミアがこの敵対する者たちのことについて祈っているんです。あまりにも攻撃が激しいので復讐してください、どうか彼らに御怒りを表してくださいと祈ってます。ただですね、今ここでエレミアがこのどういう生活をしてたかというのがこう現れてるんですね。何かというと、ね、16節ですね、御言葉を見つけ出す生活をしていました。食べる生活をしていました。そしてそれが喜びになって、そして神様を喜んでいる、そして私、あなたの名が私につけられている、神様というこの方が私にもついておられると、この名前が神の名前がついているというのは、つまりなんか自分が神のものになっているということですね。ですか、所有となっているということです。そして神の言葉を喜んで楽しんでいると。ところがその生活をしている中で攻撃を受けてくるわけですよ、ね、そして次にこの17節を見ると、こう戯れる者とか集まっている者とか、そういう者たち、普通に彼らが楽しんでいるところに入ることができない、で憤りに満たされていると言っているように、あまりにも偽りの中に生きている姿を見て、そこに入ることさえもできないようにさせられてしまっていると。このギャップなんですね。神様の言葉を喜んでいる生活をしている中で、そのあまりにもその神から離れた生活をしている、そして反抗している生活をしている。で、そこでその憤りは出てきますが、そのもう関わることができない。で、こういう痛みを持っていると。で、あなたは私にとって欺く者、当てにならない小川のようになっているというのは、つまりなんか私はこのようにあなたに喜んでいるのに、全く正反対のようなことが起こっている、欺くもののようにも見えてしまう、まあ、こういうふうに言ってしまったんです、まあ、いわゆる愚痴ですね、神様に対する。で、そこで神様答えられます。19節です。それゆえ主はこうせられる、もしあなたが帰ってくるなら私はあなたを帰らせ私の前に立たせよう。もしあなたが卑しいことではなくたっといことを言うなら、あなたは私の口のようになる。彼らがあなたのところに帰ることがあっても、あなたは彼のところに帰ってはならない。私はあなたをこの民に対し 堅固な聖堂の城壁とする。彼らはあなたと戦っても勝てない。私があなたと共にいてあなたを救いあなたを助け出すからだ、主の御告げ。また私はあなたを悪者どもの手から救い出し、横暴な者たちの手から助け出す。今主がね、まあ、優しく戒めていらっしゃるんですね。まあ、なんかつまずきそうになってます今エレミアが。で、帰ってきなさいと。そしたらしっかり立たせるからね。で、癒やしいことって言ってるのは、つまりさっき言ったこのあなたは、ね、私にとってあなたは欺くもの、当てになれない、拝むようになられるんですかですね。じゃなくて、たっといことを語られたら本当に私の口のようにする。だからエレミアが語る言葉っていうのは神の口のように神様がしてくださる。そしてこのように民に対しては、聖堂の城壁のようにして、あなた、彼らがいくら反抗してきてもあなたは助け出されるよっていうふうに励ましを与えている。で、大事な言葉はね、彼らがこの19節の最後ですね、彼らがあなたのところに帰ることがあってもあなたは彼らのところに帰ってはならないって、どっちかなんですよ。そのつまずきが与えられているときに、彼らのところに戻ったら、もういっそのこと戻ったら楽になれるんですよ。楽って言ったら変だけど、そういう対立がなくなる、葛藤がなくなるわけでしょ。けれどもそれあってはいけないよと。むしろ彼らが私のところに、 あなたのところに戻るようにしなさいっていうことなんですね。で、イエス、クリスチャンの生活性、これが本当に大事になります。例えば、この自分の家族が救われてほしいとこう願うわけですけれども、あなたがこういうことをしているから私、クリスチャンは愛がないんだとかっていうふうなそしりを受けるわけなんです。例えば仏式のですね、葬儀とかでもよくあります。ですね。でも本当にその家族のことを愛してるんだったらば、その人のところに僕が行くのではなくて、その人たちが僕のところに来なければいけないんです。つまりイエス様を信じる、イエス様を受け入れる、イエス様に自分を明け渡すという方に持っていくわけなんですよね。で、自分が神の側に立っている、神の言葉を慕っているという時に神の側に立っているわけですけれども、そしたら相手がこっちに来ることはあっても自分があっちに行ってはいけないわけなんですね。で、そのことを、この葛藤をですね、今神様が話しておられます。葛藤というのはそのエレミアの葛藤を神様が話しておられます。そして16章です。非常に厳しい予言を神様がエレミアに与えられます。次のような主の言葉が私にあった。あなたは妻をめとるな。またこのところで息子や娘を持つな。まことに主はこのところで生まれる息子や娘につき、またこの国で彼らを産む母親たちや彼らを産ませる父親たちについてこう仰せられる。彼らはひどい病気で死ぬ。彼らは痛み悲しまれることなく、葬られることなく、地面の肥やしとなる。また剣と飢饉で滅ぼされ、屍は空の鳥や地の獣の餌食となると。前もですね、エレミアは実演によるこの予言を命じられました。覚えてますか？ほら、腰の帯をですね、ユーフラテスのところに隠してきなさいと。そしてしばらく経ってから戻ってみたら腐っていたから、このように彼らの栄光も、ユダの栄光もこのようになるということを神様に、この実演するんですね。このアクションを起こして、そして宙を引き寄せて神様の言葉を語らせるということですけど、ここでもそうだったんです。でもこれがきつかった。結婚するなって言うんです。そして子供産むなって言うんですね。で、何を表しているかといったら、これから子供を産んだ人たちは悲惨になるということなんです。ですね。まあ、さっきも出てきましたね。この7人の子を持つ母親というのも出てきましたですね。悲惨になるんですよ。イエス様も言われました。イエス様が、この荒らす憎むべきものが聖なるところに立つのを見たならばと言って、でそこで、この破壊が来るからね、早く逃げなさいと。身重を持つ身重の女は悲惨だって書いてあるね。これと同じです。つまり子どもたちがことごとく殺されていくという悲劇を招くしかない、その出産になっていくよと、その子育てになっていくよということをあらかじめ示すために、まだそれが起こってない時にエレミアがこのようにさせるわけです。で、この時代にね、奥さん持ってない、子ども持ってないってね、 信じられないことなんですよ。今はね、今は普通ですよ、ね、特に日本少子化で普通ですよ。でもユダヤ人の中は、ユダヤ人は産めよ増えよ地に満たせという神の祝福の命令をそのまま受け入れています。そしてアブラハムの子孫については、それも星の数のように地の、砂のように、海の砂のようになるという言葉を彼らは信じています。サンヘドリンという、ね、後にこれこの時代はまだできてないですけど、サンヘドリンというそのユダヤ人の議会の中のメンバーというのは、結婚してなければメンバーになることはできません。ましてや彼は、エレミアは妻子でした。妻を持つことは当たり前です。当たり前どころか、もう祝福の中に漏れてしまうような感じですね、この子供独身だったのは。でそのような時期に、彼は神様の使命を受けていたので、独身に命じられていたわけなんです。で5節です。誠に主はこうおせられる、あなたは服務中の家に入ってはならない、痛みに行ってはならない、彼らのために嘆いてはならない。私はこの民から私の平安と主の見告げ、慈しみと憐れみとを取り去った。この国の身分の高い者や低い者が死んでも葬られず、誰も彼らを痛み悲しむず、彼らのために身を傷つけず、髪も剃らない。これはもともとユダヤ人の習慣ではなくて、異教の習慣ですね。この悲しむときに傷つけたりですね、髪を剃らすとか。で誰も死んだ者や悔やむ者のために葬儀に出てパンを割くこともなく、その父や母を慰める杯を彼らに飲ませることもないだろう。あなたは宴会の家に行き、一緒に座って食べたり飲んだりしてはならない。まことにイスラエルの神、万軍の主はこうせられる、見よ、私はこのところからあなた方の目の前で、あなた方が生きているうちに楽しみと、楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声を絶やすと、葬儀にも参加するなということを神は命じられ、また最後のところではこの冠婚葬祭全部ですね、これね、結婚においても関わるなということを神様がおっしゃっておられるんですね。非常に過酷です。大祭司ね、エレミアも祭司の子ですけれども、大祭司は死体をね触れてはならないっていうのがエレビ記に書いてありますけれども、それも大きな使命を持っていたからですが、エレミアも今ここで使命を持っていて、このようなものに関わらないことによって将来葬られもせずと、ましてや結婚もね祝われることもなく、そこにもう死体が転がっている状態になることをあらかじめ示すために、そういうところに関わらないようにさせているんですね。これね、本当に異常な行動です。今も日本の、ね、国はね、かなり冷たいですね。こう葬儀とかね、でも今でもやっぱ義務的に行く場合もあるけれども、相当やっぱりこの時代はですね、または他の地域は冠婚葬祭といったらものすごい重要です。でユダヤ人の中ではもうこれを外したらもうお前ユダヤ人じゃないっていうぐらいのものすごい団結意識がありますからですね、この共同体の意識がありますですね。でその中に関わらないっていうのは一体どういうことなのかということになるんですけれども、ここで神様がおっしゃりたいことがあったんですね。その裁きというのがもう本当にひどいものだと、これ本当につらいですよね。サムエルの息子、サウルの息子っていう映画がね、私見なかったんですけども、そのあらすじだけ見たんですが、ホロコーストの時の収容所の中でその死体を処理する役割としてユダヤ人が選ばれていったんですね。そしてですね、息子を見つけたんですよ、その死体の中に。でそしてその息子をユダヤ教のしきたりに従って以下に隠れて、そのちゃんと埋葬するかと、もうその戦いだって、ちょっと実際見てないので正確に何も言えないんですけども、そういう映画らしいですね。だから多くの人がそれさえも許されないと。でこれがこのバビロンの捕囚の時に起こったんですね。このように使命を受けている、 で、イエス様が十字架にかかるということはこういうことだったんです。で、十字架につけられることを考えながらエルサレムに向かった時に弟子になりたいという人がついてきました。まず父親を葬らせていただきたいと彼に言った時にですね、死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい、あなたは出て行って神の国を言い広めなさいと。これ日常の行為としてはあってはならないことですよね。けれども使命を負った時に、そして本当にその本当危機的な状況の時に神様にこのように言われることもあるんですね。そして事実イエス様が戻って来られる前がそうだっていうんですね。ノアの日について、人の子がこのキリストが来る時もノアの日のようだってこう言ってるんですね。このマタイの24章の37節からですけれども、人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたりめとったり嫁いだりしてました。そして洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りですと。分かりました、この深刻さね。なんであいつ付き合い悪いな言ってるけど、付き合い悪いって言ってもね、例えば津波がバーッと来るって言ったらもうそう付き合いどころじゃないでしょ、ね、でそういう話なんですよね。で10節です。あなたがこのためにこの全ての言葉を告げるとき、彼らはあなたに、なぜ主は私たちにこの大きな災いを語られたのか、私たちの咎は何か、私たちの神主に犯したという私たちの罪とは何かと尋ねたら、あなたは彼らにこう言え、あなた方の先祖が私を捨て主の見告げ他の神々に従い、これに仕え、これを拝み、私を捨て私の律法を守らなかったためだ。またあなた方自身、あなた方の先祖以上に悪事を働き、しかもおのおの悪い堅くなな心のままに歩み、私に聞き従わないので、私はあなた方をこの国から投げ出して、あなた方も先祖も知らなかった国へ行かせる。あなた方はそこで日夜他の神々に仕える。私はあなた方に慈しみを施さない。この10節でようやく彼らが聞く耳を少しだけ持ってくれたんです。すごい、このエレミアがそんな全然関わらないのを見てようやく話すことができたんですね。でそれで、何を私たちがそんな恐ろしい罪を犯してるって言うんですかって言った時に、さっきも言ったように真新しいことじゃなかったんですよ。もう律法というのは彼らの生きていた800年ぐらい前に与えられていたものなんです。それをただエレミアは予言として話しているだけだったんです。ですね。こういうことありますよね。というかこういうものが予言者ですね。聖書の言葉が私たちにあります。そしてこういうことが起こるよって言って、どんな罪を犯したんだい。聖書にこんなはっきり書いてるのにってクリスチャン思うんですね。でもエレミアも同じ働きをしていました。改めて聞かれるんです。でも真新しいことを言うのではなくて、前からあるものです。前からあること、前から神が言われていることを彼は伝えたわけなんです。でここで中身はと言いますと、他の神々に従ったんだって話をしています。でそれが先祖たちが犯していた罪だけではなくて、マナセ王、ヒゼキヤの息子ですね、から始まって先祖以上に犯しているわけですね。でここで皮肉っていうか現実なのは、彼らが偶像を拝んでいると言ってるんだから、その偶像を神としている国に連れられて、そこで偶像を拝むようになっていると。それはそうでしょう、ね、バビロンの神々じゃないけれども、この偶像を拝んで、ね、いるわけでしょう。カナン人の神々だけどね、まあいろんな神々がいたけども、その時彼らは都合よくヤーウェなる神様を神殿礼拝では守りながら、他のものも手をつけたんですよ。でもお前たちがやってるってのはこういうことなんだよってことを神様知らせるために、その神様のこの礼拝っていうものは取り去って 取り去られたんですね。そして実際の偶像礼拝というのはどれだけ過酷なものかということをお示しになったわけなんです。で、私たちクリスチャンに対する警告でもあります。私たちがイエス様を信じていると言いながら神よりも大事なものがあったとするならば、それは偶像です。で、クリスチャン生活やってるから大丈夫だっていうふうにしたらならば、それは神様は喜ばれないわけなんですね。で、時にはそれを取っ払った状態、どういうことになるか、偶像礼拝ってどういうものなのか、神様以上に何か大事なものをしていて、で、いつもなんかこのなんか教会来ると言われるの嫌だなって、教会でなくてもいいけど聖書読むと嫌だなって、だったらそのやった結果どういう奴隷状態なのかということなんですね。そして14節です。それゆえ見よ、その日が来る、主の御告げ、その日にはもはやイスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は生きておられるとは言わないで、ただイスラエルの子らを北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられるというようになる。私は彼らの先祖に与えた彼らの土地に彼らを帰らせると。突如として神様は回復の予言を与えられます。ここまで今まで神様はエルサレムを破壊するというメッセージのみを語っていましたが、神様はもっと先もあるんだよということは言いたかったと思いますね。でも今ここで言えたって感じですね。この出来事が終わった後に、ここをね、この14節15節は第二の出エジプトを神様が与えてくださると。イスラエルにとっての救いというのは出エジプトです。奴隷状態であったところから神様が救い出してくださって自由な身、解放された民として民族を作ってくださったんです。で、これが彼らのアイデンティティ、救われた民であり贖われた民なんです。ところがですね、バビロンに捕らえられるじゃないですか。そして神様は第二の出エジプト記としてバビロンから連れ戻された主は生きておられるという、こういう言葉になっていくんだよと。つまり生まれ変わったって感じですね。この出エジプトの時に生まれたんですけれども、民族が生まれたんですけれども、彼らが死んでしまって、民族的には、しかし戻ることによって再び生き返ると。ですからある意味でクリスチャンにとっての、その新しく生まれるということにつながっていきますけれども、そして16節です。見よ、私は多くの漁夫をやって主の蜜毛彼らを砂取らせる。その後私は多くの下流道をやってすべての山、すべての丘、岩の割れ目から彼らを刈り出させる。私の目は彼らのすべての行いを見ているからだ。私は彼らの前から隠れることはできない。また彼らの咎も、彼らは私の前から隠れることはできない。また彼らの咎も私の目の前から隠されはしない。私はまず彼らの咎に対して2倍の報復をする。それは彼らが私の国を忌むべきものの屍で満たし、汚し、忌み嫌うべきものを私の与えた相続地に満たしたからであると。主がここで強調されているのはですね、隠れたことでやっている罪っていうんですね。それも暴かれるよっていうことです。まあ、午前中お話ししましたけれども、どんなにごまかしても裁きから免れることはできないということを明らかにするということですね。ヘブル書の4章の13節に、作られたもので神の前に隠れを仰せるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり晒け出しているとありますけれども、それを比喩的に、比喩として漁夫とか狩人にこの当てはめてですね、隅々までやるというんです。だから彼らが隠れて行っていた山々の中での忌まわしい行いがあった、偶像礼拝があったんですよ。で、このバビロンがやってくるときに、どんな人たちも本当にもうこの殺されていくっていうことが起こるわけですけれども、狩人のように、そして漁夫のように、その隅々までですね、この彼らを追っていくと、裁きを免れることは できない、隠れたことも全部を神様は引き出されるということなんですね。ところが19節です。主よ、私の力、私の砦、苦難の日の私の逃げ場よ、あなたのもとに諸国の民は地の果てから来て言うでしょう。私たちの先祖が受け継いだものはただ偽り者、何の役にも立たない虚しいものばかりだった。人間は自分のために神々を作れようか、そんなものは神ではないと。だから見よ、私は彼らに知らせる。今度こそ彼らに私の手と私の力を知らせる。彼らは私の名が主であることを知ると。先ほど14節と15節はユダヤが回復する話でしたね。ですか？今分かりました？で、今度は19節から21節は諸国の民がもともと偶像礼拝をもともとしていたこの民が偶像を捨てて真の神に立ち返るという異邦人の方の救いの回復の予言なんですね。面白いね。まずこの神様裁きの、この神々に対する裁きの予言をされた後で、それから立ち返る、まずユダヤ人が立ち返るって話が神様言われて、次にここでは諸国の民も救いに預かるんだということなんですね。で、私たちはこのイスラエルの神を信じてクリスチャンになってるんです。テサロニケの手紙の第1の1章の9節にもやっぱり彼も偶像を拝んだんですけど、テサロニケ人もね、こう言ってます。あなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける真の神に仕えるようになったとですね。今も進行中です。そしてイエス様の再臨の後は本当にこのように完成されるわけで、再臨の時にはこのように完成されるわけですね。で、次に17章ですが、ユダヤ人たちの心奥底にある罪を取り扱います。ユダの罪は鉄の筆と金剛石の尖で記され、彼らの心の板と彼らの祭壇の角に刻まれている。彼らの子たちまでその祭壇や高い丘の茂った木のほとりにあるアシラ像を覚えているほどだと。金剛石と、新教大学ではダイヤモンドと訳されてますけれども、これが心に記されていて、かつ祭壇の角、この祭壇の角というのは高きところの祭壇の角ですね。だから偶像礼拝殿の祭壇です。で、角があるんですね。このイエス、本物って言うけど、神様に対する祭壇もほら四隅に角があるじゃないですか。それと同じように角、そこに刻むと罪をね。で、これだけ彼らの罪が本当に刻まれているぐらいなんです。こびりついてる以上だね。こびりつくっていうとまだいいよね。一生懸命なんか漂白剤かなんか分かんないけど取るじゃないですか。でも刻まれたら終わりだよね。刻まれたら、そういう話今ここでします。で、このアシラ像ってありますけど、アシラ像はカナン人の豊穣の女神です。非常にみだらな、格好です。写真にもアシラって入れたら出てきますよ。まあ、ポルノに近いですね。で、そういうものを彼らが、このやっていました。で、マナセ王は神殿の敷地内にこれを置いてました。そして3節です。野にある私の山よ、私はあなたの財宝、すべての宝物を獲物として引き渡す。あなたの国中にある高きところの罪のために、あなたは私が与えたあなたの相続地を手放さなければならない。また私はあなたの知らない国であなたを敵に使いさせる。あなた方が私の怒りに火をつけたので、それは常しえまでも燃えようと。13節にも神様が語られますね。あなたの財宝、あなたの宝物を引き渡す。で、神殿の財産、財宝でもあるし、彼らが富に頼っていたということなんですね。で、偶像礼拝とともに、イザヤ書もそうだったんですけども、偶像礼拝とともに富についても書いてあるんですね。人間に頼るって後も出てきますけども、人間に頼るって話も出てきます。で、これで全部つながってるんですよ。 生ける神以外のものに頼っている、依存していることが偶像礼拝の始まりです。わかりますか？生ける神以外に何かに頼っている時っていうのは偶像礼拝です。で、結局自分に仕えてる、まあ、自分が神としてるって言った方がいいかもしれない。神に仕えるんじゃなくて仕えてもらってるわけなんです。都合のいい時だけで。イスラエルの歴史がそうで、豊かな地が与えられて、そして神を本当にそれが与えられたことを感謝して神に仕えていけばいいものを、もうこれだけ与えられてるから神をそんなにたくさん信じる必要ないっていうふうになったわけです。他のものにいろいろあるじゃんって、豊かじゃんって。でこの気のある意味で緩みがね、結局他のものに頼っていく原因になって偶像礼拝になるんですよ。で豊かになってから富もあるでしょ。であと力を持ってる武力もあるから、今度他の国とか外交力もあるからね、政治力とかそういうものになっていくんですね。でこれです、ワンセットっていうか、こう偶像とそういうものっていうのは全部くっついてますね。で5節です。主はこうせられる。人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が神から離れるものは呪われよ。そのようなものは荒れ地の室の木のように、幸せが訪れても会うことはなく、荒野の溶岩地帯、住むもののない塩地に住む。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように、その人は水のほとりに上わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせると、ね、今言ったように人間の力に頼ってたと。でこれ何かというとですね、ユダの国がこの、まずはエジプトに従ってました。ヨシアが死んだ後に、でその後にバビロンが強くなっていくんですね。でエホヤキムが最初バビロンに仕えていたんですけれども、なんかこの3年後にね、逆らったって書いたんですよ。でそれが元で、このバビロン捕囚が起こりまして、今度はエホヤキンなんですけど、すぐに捕らえ撃されてゼデキアになるんです。でまたゼデキアでもやっぱりバビロンに仕えていたんですけれども、今度またなんか一時的に解除されて包囲がエルサレムのバビロンが襲ってきてですね、でまたこうエジプトに期待したりするんですね。人間を頼りにするんですよ。でも呪われるよと。という話が書いてあると同時に、今度は主に信頼するって書いてあるんです。そうしたらこの詩篇の一編に書いてるように、水のほとりに上わった木のように、何かいろんなことがあっても大丈夫でって、葉は茂ってるよと、そして実を実らせることができるんだよということですね。この依存していく関係がこの偶像であるって話をしていきましたけど、今度信頼する関係ですね。ここではね、信頼はねかなり違いますね。この依存と、依存というのは何も考えてないです。信頼はよく考えてます。自発的で自主的です。自立っていう言葉を使ってもいいかもしれない。でよく考えて頼っていくんです。自分から神を愛してるから頼っていくんです。すごく意識的です。何もしないとね、いや私はね自分で自分で信じてるからとかって言うじゃないですか。あれね大嘘。他のに頼ってるもん、たくさん。いやね神様の言葉なんてねあれですよって、それは嘘じゃないですかって言って、なんでじゃあ何信じてんですかって言ったら、いや教科書信じましたよね、新聞信じてますよとかね。何にも考えてなかったらやっぱりってなるじゃないですか。教科書なんか信じられないじゃないですか、新聞も信じられないじゃないですか。いや僕はって言ったら変ですけど、どんどん今日本で起こっていることってね、神様が示しておられるんですよ。信じてたのっていう、神様が信じられないんだよっていうのを示してくださってるんですけどね。 まあ、このように信頼と依存というのは違うんだということを知ってください。そして、ね、もう一つがね、さっきの話に戻りますけれども、エレミアは神の言葉を本当にこの楽しみにしていた生活を歩んでいました。そうするともうこの世っていうか、この神様を信じていると言いながら全然違うことをやっている人とはもう全然離れなければいけないような世界になって、今もここで対比してるんですね。他の人間に頼っている人たちがいる中で、けれども主に信頼すれば、暑い時も寒い時も、そして日照りが来ても身を実らせると。でこれね、夏目ヤシがそうなんですよ。ここには書いてないですけど、砂漠に入ってるんです。中東でね、栄養滋養、なんだ、滋養のためにね、食べるって言ったら、デイツうまいんですよ。これが説教のこと考えないで、そっちのことも考えそうになっちゃうけど、今うまいんだよ、あのデイツが。でね、砂漠の中に入ってるんですよ。で砂漠でも大丈夫なんです。この深く根を下ろしてるから。でずっと育たないんですよ。もう何十年もかけてから一気にボワーって実が結ばれていくんですよね。でそれがクリスチャン生活のすごく似てます。一向に見えないんですよ、私たちの福音宣教ね、見えないですよ。まあ、午前中もメッセージしましたけど、核兵器についてね、これなくしましょうとオバマさんが言いましたけれども、でも一番ね、本当にね、平和活動をしたいんだったら福音を語ることですよ。そうでしょ。でも遠回りなの、一向に見えない。しかし実を結ばせるんですね。でこういうふうにね、エレミアも霊的な生活、信仰生活を歩んでいたんですね。でも確執があります。9節です。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。私主が心を探り、思いを調べ、それぞれの生き方により、行いの結ぶ身によって報いると。これ午前中にお話した通りです。私たちは自分を偽り、人を偽っていきます。何よりも陰険という言葉です。でも神が明らかにして、行いの結ぶ身ってあるんですね。これは結局明らかにされてきますよと、隠れているものはね。でこれが教会の中でもそうなんだっていうのが、テモテの手紙の中に、第一テモテの中にありまして、こう書いてますね。5章の24節、ある人たちの罪はそれが裁きを受ける前から誰の目にも明らかです。で、ある人たちの罪は後で明らかになります。だから明らかなのもあるんだけども、なんかずっと後から分かるっていうのもあるじゃないですか。でも同じようにこれね、良い行いは誰の目にも明らかですが、そうでない場合でもいつまでも隠れたままでいることはない。これも励ましですね。この逆もしんなりなんですよ。この世は素晴らしい働きだってはっきりするのもあるけれども、全然こう明らかにされてない良い行いってのあるんですよね。でも隠れたままでいることはないよって、忠実でありなさいっていうことなんですよね。良い善に相手はならないっていう言葉も聖書の中に書いてますけれども、で次11節です。シャコが自分で産まなかった卵を抱くように、公儀によらないで富を得るものがある。彼の一生の半ばで富が彼を置き去りにし、その末は知れ者となる。シャコ、シャコってさ、海産物であるよね。あれじゃないです。こう言ってるシャコは鳥の一種です。うずらみたいな、キジとうずらの中間っていう体型をしてます。シャコって調べてみて、鳥ってね、グーグルするといいですね。シャコに鳥、シャコって入れちゃうと海産物も出ちゃうから、うん、で自分の産んだもんじゃないのにこう抱くんですよ。それと同じように、自分が稼いだ金じゃないのにそれを、得ていくっていう、抗議によらない、強欲になってね、やっていくと飛んでいくよと。信玄にそのね、たくさんあるね、言葉が、なんかこの羽がついて飛んでっちゃうよっていう、なんか自分の働いたものじゃないよ彼はね、うん、っていうふうに書いてあります。だから富にも彼らは頼ってたんです。興味深いですね。バビロンによって滅ぼされる時にね、貧しかったんじゃないんですよ。彼らは富があったんです。その時に滅ぼされた。そして私たちの聖女のあるところは、初めから高く上げられた栄光の王座である。イスラエルの望みである主よ、あなたを捨てる者は皆恥を見ます。私から離れる者は地にその名が記されている。命の水の泉、主を捨てたからだと、ここで またエレミアは神様との交わりを話してるんですね。聖女のところに栄光の王座がある、初めから高く上げられた、礼拝してるんですよ。この栄光の神を見ているんですよ。だから初めから見ていくと、御言葉を楽しみにしているエレミアがいました。そして主に信頼するエレミアがいました。そして今ここでは聖女に高く上げられている主ご自身の栄光を彼は見ているわけなんです。でそこから離れていくものは泉を捨てていくようなものだと、以前学びましたよね。この泉を捨てて何をやってるかっていうのは、貯水槽のこの、水溜のね、壊れている水溜に走っていたと、偶像礼拝に走っていたと、他の富に走っていた、人をより頼むのに走っていたということですね。そして14節です。私を癒してください、主よ、そうすれば私は癒えましょう、私をお救いください、そうすれば私は救われます、あなたこそ私の賛美だからです。またこの抽象してくるものに対して祈りを始めています。でやはりここでも彼は主への賛美礼拝ですね、このあなたこそが私の賛美だからだと言ってます。彼らは私に言ってます。主の言葉はどこへ行ったのか、さあそれを来させよう。しかし私はあなたに従う牧者となることを避けたことはありません。私は癒されない日を望んだこともありません。あなたは私の唇から出るものはあなたの御前にあるのをご存知です。私を恐れさせないでください。あなたは災いの日の私の身の酒どころです。私に追い迫る者たちが恥を見、私が恥を見ないようにしてください。彼らがうろたえ、私がうろたえないようにしてください。彼らの上に災いの火を来たらせ、破れを倍にして彼らを打ち破ってくださいと、ね、彼らの言葉は、抽象の言葉は、主の言葉はどこへ行ったのか、さあこれそれを来させよと。これ言い換えるとね、お前は神の言葉を教えてるが、ただそれだけじゃないかと。現実の生活、実際の生活で見えてこないじゃないかよ。お前綺麗事ばっかり言って、でこういう話してるわけです。エレミア叫んだんです。私はあなたに従う牧者となることは避けたことはないと。牧者にとって何が必要か、主に従うことでしょう。主に従うことでしょう。そして私は癒されない日を望んだこともないというのは一体何かというと、彼らが傷つけるために、彼らを傷つけるために御言葉を語ったんじゃないんですよ。傷つけているように見えて癒されるために語ってるんでしょ。そしてあなたは私の唇から出たものはあなたの御前にある、これものすごく大きな責任を話しています。自分が語っている言葉に自分の思いを入れちゃダメなんですよ。自分が語っている言葉が神からのものだっていうぐらい重責を負ってる。だから自分の思い考え入れちゃダメなんだよね、ということをエレミアはやっていったんです。でも反対する人たちの言葉を聞いてると、やめろってこう言うんだよね。でもういろんなことを言うわけ、エレミアに。いかに不道徳なことをやってるか、いかに悪いことをやってるか、悪者にしてってるわけね。でこうやって、祈りで、この終わっています。で、19節からはまた別の説教になります。でそして18章もまた別の説教になってきます。この短い説教がどんどん続いていくんですが、でもねつながってますので、この内容的にはつながってますので、読んでいきますね。主は私にこうせられる。行ってユダの王たちが出入りするこの民の子らの門とエルサレムのすべての門に立ち、以前もあったでしょ、この門に立ってね。で彼らに言え、 これらの門のうちに入るユダの王たち、ユダ全体、エルサレムの全住民よ、主の言葉を聞け。主はこう仰せられる。あなた方自身気をつけて安息日に荷物を運ぶな。またそれをエルサレムの門のうちに持ち込むな。また安息日に荷物を家から出すな。何の仕事もするな。私があなた方の先祖に命じた通りに安息日を清く保て。しかし彼らは聞かず、耳も傾けず、うなじの怖いものとなって聞こうともせず、懲らしめを受けなかったとですね。エレミアの時代に神殿礼拝行われてたんですが、同時に商売もやってたんだよね。荷物が入ってくるっていうのは物売るためですよ。でも安息日を守って聖なるものとしなさいっていうのが神の命令でした。で、この安息日の目的というのは、神が天と地をお作りになった、それを完成したのでお休みになられたと、このことを記念する日です。人間がしていることではなく、神がしたということを認めていく日です。そして、もしあなた方が本当に私に聞き従い、主の御告げ、安息日にこの町の門のうちに荷物を持ち込まず、安息日を清く保ち、この日に何の仕事もしないなら、ダビデの王座につく王たちや、車や馬に乗る首長たち、すなわち王たちとその首長たち、ユダの人、エルサレムの住民は、この町の門のうちに入り、この町は常しえに人の住むところとなる。ユダの町々やエルサレムの周辺から、ベニヤミンの地や低地から、また山地やネゲブから、全焼の生贄や他の生贄、穀物の捧げ物や乳香を携えてくる者、感謝の生贄を携えてくる者が主の宮に来ると。安息日をもたらす、守ることがどれだけの祝福をもたらすかということがここに書いてあるわけですね。ですか。でね、今は安息日は守らなくていいです。というか、安息日、旧約に書いてある律法の中にある安息日の、安息日は守らなくていい。イエス様が安息になってくださいました。成就してくださいました。けれども原則はあります。私たちがイエス様がよみがえられたことを記念し、また聖霊が下った日曜日に礼拝を守っていますけれども、個人的にはこの毎日が主の日であるというのも書いてありますから、他の曜日にあってもいいと思いますけれども、やはりね、イエス様がよみがえられた時にね、日曜日に、まだ日本の状況を考えたら日曜日みんな休みですから、これ集うわけですね。で、この礼拝が大事なんです。礼拝って止まることなんだよね。今自分がしていることをやめることなんだよ、ね、やめられないんだよ。やめたら商売成り立たないとか。でもそれだけじゃなくて、いろんな自分の活動があります。それはね、無理にでもやめるってすごく大事。なんでかって言ったら、自分がしていることは全部神から来てるんだ、全部神が行っておられるんだ、これ神に栄光を期すことになるんです。で、これが聖なるものとするってことなんです。その時間を、場所を聖なるものとするというのは、自分ではなくて神がしておられるということを認める。で、止まらないとそれが見えないんですよね。あたかも自分がやってると思ってるんですよ。高ぶりなんですね、これはね。ということで、すごくこの、さっき主の泉から離れたって書いてあるけど、泉に戻る時なんですね、この安息日がね。そして27節に最後、しかしもし私の言うことを聞き入れず、安息日を清く保たずに、安息日に荷物を運んでエルサレムの門のうちに入るなら、私はその門に火をつけ、火はエルサレムの宮殿をなめ尽くして消えることがないであろうと。礼拝を聖なるものとしないことによって、その結果が神殿破壊だっていうことですね。これだけ深刻なことを彼らは犯していたということです。ですから、全体をまとめるとですね、主の前に立っていくっていうことは勇気がいります。ちょうどみんなが 100人のうち99人が右に動いているときに左に動かなければいけない。でもうクリスチャンになったときからもうね、弟子訓練として弟子作りとして聞くわけですよね。まず祈ろうよ、まず御言葉を読もうよ、そしてクリスチャンたちと交わろうよ、この3つをいつも言いますよね。でこの単純なことしか言ってなかったんですよ、このエレミアは。これをただやっていたら冠婚葬祭にも参加できないような使命を帯びてしまったわけなんですよ。他の人たちが戯れている時に憤りに満たされてしまったんですよ。そして自分がただこれをだけをやっているにもかかわらず、もうあることないことどんどん言われてですね、非難を受けて、いかに悪いことをしているかというふうに非難を受けていったんですよね。でこの戦いの中に私たちが置かれています。しかし神が約束しました。私はあなたと一緒にいる、私はあなたを聖堂の城壁とする、私はあなたを救うんだよ、彼らのところに行ってはならないと、あなたが彼らがあなたのところに来ることはあっても、あなたが彼らのところに行ってはならないということですね。